Agorio.
関西アドリブポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオちっこうアークの外の、非常階段の、通路のところで録音をしております。皆さんこんにちは。はい、本日、はですね2009年の、5月のですね火曜日ですね。26日の火曜日です。はい、ちょっと今実行アークでねお客さん何人かいはるんで外に出てきまして録音してるわけなんですけども、毎週火曜日はですねこのスタジオ実行アークにて行われている月例トークイベント、アートと社会、さまざまな社会の分野で面白い活動をしている人たちをつな、ぎ合わせる、トークイベント、何言ってんか分からなくなりましたけども、アークトークコンピレーションの、公開収録の模様をお届けしております。4月の25日にですねこの24回目のトークイベントを行ったんですけども、その時に来たお客さん、ゲストの方はですねなんと、歯医者さんでございます。アートと歯医者何の関係があんねんと、いう話はですねもう1回目2回目の配信でだいぶ伝えたと思いますんでなんとなく分かってくださった方もおられるかと思いますけども、ね、3回目から聞いても何のこっちゃだなのでぜひバックナンバーも確認していただきたいと思います。ゲストに大阪は鶴橋にあります、文本歯科医院の院長の文本さんと歯科衛生士のつぐもさんにお越しいただいております。ここの、文本歯科医院はですね非常に面白い、コミュニケーションというものを、の工夫をたくさんされている歯医者さんです。テーマは予防医療を通じてあなたの暮らしを見つめるということなんですけど、いわゆる、医療現場で治療っていうことの観点だけじゃなくて、予防っていう、ところの観点で、患者さんもしくは患者さん以外の地域の人とどういうふうなコミュニケーションを取るか、そしてそういう、面白いコミュニケーション、良好なコミュニケーションを取るためにスタッフ同士がどういうふうなコミュニケーションを取っていくかっていうことをいろいろ実践されてます。特に面白い事例としては、歯医者さんの中で、僕らがやってるようなトークイベント、サロン企画コンビカフェっていうね、コンビカフェっていうそういうイベントなどもされてて、なぜか歯医者さんについての、中でですね患者さんとか地域の人を巻き込んで釣りについて話すとかカレーについて話すとか子育てについて話すみたいな交流の場を設けたり、しているようないろんな活動のお話を、2回連続でいただきました。今回、最終3回目なんですけども会場の方の質問なども交えながらですね、2つの、質問をテーマに繰り広げます。まず1つはあなたの日常生活の中で仲間がいてよかったなと意識する場面はどんな時ですかという質問。そしてもう一つは、あなたの日常生活の中で歯の健康について考える、そういう時はどんな時ですか。そして、今回のさまざまなコミュニケーション的な展開を行う、面白いこの歯医者文本歯科医院の、お二人に対する質問などを交えながら、今回最終回お届けしたいと思います。ぜひ何度も言うようにバックナンバーとあとチッコアーク、アークオーディオのサイトの画像などを参考にしながら聞いていただければより理解が深まると思いますし、逆に聞かなかったりとか、画像見なかったらちょっと何のことか分かんないような配信になってるかもしれませんので、そのあたりの方よろしくお願いいたします。ということでじゃあアクトコンピレーション24回目、文本歯科医院のお二人による予防医療を通じてあなたの暮らしを見つめる最終回です。それではどうぞ。
前半どうでした？お話
ざっとしていただきましたけど
楽しかったです。
よかったです。
チーンっていう、
ね、まだ引っかかってくださってるんですよ。もう忘れられてるかと思ってます。ぜひ採用してください。
はい、採
用ありがとうございます。
暴走したら
やっぱ暴走してもチンチンでみんな鳴らしだった
でも、なくてもちゃんとスタッフの人がすごい優しく行っちゃおうみたいな感じでストップさせてる風景も
チーンこともあるかもしれない。はい、
見えた優しいなって思います。はい、どうでした？はい、
なんかそんな、そうですね、すいません、あんまり考えてなかったんで結構スタッフも来てくれてるんで、なんかこう振ったらいいわって ジョタニさんが言ってくださってたんで、いやすごい助かりましたね。
助かりました。
仲間がいてよかった時って、
あ、今がやばいって思った
では質問カード
はいはいはい、名前とか書いてない方は基本的にもこちらで読み上げさせていただくんで、もしなんかあの補足で何かあったらもうほんま勝手に喋っていただいても、もう何ならグッとグッと寄る感じで、うん、全然 OK なんで、もうあのじゃあまたいろいろ院長の文元さんと筑野さんにコメントいただければと思いますけども、まず口の健康を太意識する場面ということでいただいているのが、薬局は、店での、え、薬局は店での関連商品かっこ歯磨き、歯ブラシを選、あ、薬局や店で、関連商品、まあ、歯磨きとかそういう歯ブラシを選ぶときという、その時にお口の健康を考える、うん、とか、あと、仲間っていうところで、一人では解決できないことも仲間がいればいい方向に向かうと思うと、お口を意識するっていうことも書いていただいてますが、職業柄いつも相手の口元、まあ、ということは結構こうあれなんですか、作家の方ですかね、これは、口の中は、意識すると、逆に自分に対しては人から言われないと気がつかないっていうふうなことを書いてますけども、その辺ってご自身の歯のことについて どうなんですか、例えばどう考えなんですか、それ普通に思いました、今そういう相手に言
えば買うもの、
僕が買うとき、吉田さん、僕どんな歯ブラシのとかあれのクリーニングとかしてもらうので、はい、僕もやっと8年ぐらいでカリバのまんまなんですよね。
あ、そうなんですか。ちょっと待ってください。それは会社的にありなんですか、それ言うていいんですか。
いや、ありですよ。
あ、ありなんですか。8年カリバ、
なるほど。カリバってどういうこと。
え、カリの歯、
カリ、うん、
やっともうすぐ入るんですけど自分で自分直せないでしょ。
そうか、
そらね、怖いよね、自分で自分直すっていう想像するだけで、うん、みたいな
こと。それちょっと僕書いたんですけども、
あ、はい、あ、ありがとうございます。
あの、自分のことをひ
どく、はいはいはい、
例えば母親とかに、
はい、
あんたちょっと何食べたんとか言われることがある、自分が気づいてないとか、
ね、それ結構リアルにですね聞かれるとあれって思いますよね。
そうです、
ね、なんか匂いしたかなとかね、
やっぱあの歯医者の中でも、はい、やっぱりこう治療途中の人とかね、あの、もう虫歯、毎晩虫歯なんていうのにそのままの人とか、はい、結構おられるんです
けど、はいはいはい、
あの、自分では気づかないのかなと思ったりとか、直そうと思わないのかなとか、そういうのは思います。
はぁ、なるほど、なるほど。
あ
って、
あの、歯科医でも、
はいはい、そうでしょって言ってると思う。そうですか。なるほど。あ、もしかけた方いたら全然、
はい、
よかったら渡してください。他ですね。仲間がいて良、かったと思う別の方ですが、思いがけず分業ができて助かった時って、これめっちゃ仕事っぽいな、はい、で、口の健康については、鏡を見た時自分の歯を見て口の健康を考えるというような意見があります。まあ、分業っていう話はさっき菅野さんもその基本的に文元歯科は分業とかいう話もしてましたもんね。
分業ってその私、別の仕事をしていたときに、ここからここまではこの人、ここからここまで分業された組織の中でいたんですけど、やっぱり、ポジションというか担当によって言葉も違うし、やってることがどこまで相手が分かってるかとかっていう不安がすごいあって、でもここだけやってってこうやることだけ伝えられてもなんでっていう理由が分からなかったりして、すごいつまずいたと。で、え、なんでこれやるんですかって言ったら、話を聞いたらやっと分かって、あ、じゃあそれこの方法じゃなくてもいいよねみたいなことだったり、ね、で、そういう、スタッフ同士のなんていうんですか、会話とかってどうされてるんですか。なんか工夫とかってぶつかるとかありますか。
ある程度そのシステムにその乗っかっていくと予防歯科とか、うん、どの業界の人でもそうだと思うんですけど、システムになっていくと絶対その専門性が高い人たちの分業になると 思う。役割ができて、
何でもどんな分野でもそうです
よね。そしたら 全体はやっぱり見渡すっていうのは不可能だとは思うんですね。例えば簡単な話、委員の掃除誰がするんや、掃除の人を雇うのかっていうわけではないですよね。みんなで、でグレーゾーンがたくさんあるんで、見えなくなってしまう。そこのところは、やっぱり誰かが声をかけていったりとか、埋め合わそうとするように、そういうことはやっぱりミーティングで、そういうふうに問題提起します、ね。
そっか、グレーゾーンのところを喋ったりっていう。
はいはい、あ、ありがとうございます。
あの、うん、友達って書いたのは仕事じゃなくて、
はい、
僕は団地のイベントやった時に、
あ、あの過去に実はアークトークにゲストで来ていただいた建築家の方、
団地が好きな人たちで集まってイベントをするっていうのを、うん、5、6人、8人ぐらいやった時、
はい、
じゃあイベントしましょうっていう時に、
はい、
イベントするためにやらないといけないことがいつも、
はい、
フライヤー作るとか、
そうですね、
告知する、
会場を抑えたりとか言われますよね。
実際、イベント始まった時にどうやって団子をするとかみたいなのがあった時に、うん、たまたまですけど、うん、すごいあの企業のロゴとかやってるなグラフィックデザイナーがメンバーとか、
うん、
元バンドマンでそういう会場のセッティングとか担当とかうまいやつがたまたまいて、
うん、
それでなんかうまいことみんなでこう感動して、
はいはいはい、
なんかそういうチームが本当は団地が好きだっていうだけで集まってきてたけど、なんかうまくなんかちょうどこう、まあ、こいつはこれでこいつはできるっていうことで、
な
んか、
なるほど、そこが思いがけずっていう、はいはいはいはい、
で今日の話を伺っても多分そのカフェやったりとかそういうラブやるのも本当は来てはる方々は歯の治療とかそういうのをやろうと思って来てる人たちが来てる、
うん、
集まってるはずなんだけど、なんかそれはなんか多分それ以外の人
たち
も、まあ、私はカレーが好きだからと思って、うまく分業できてて、うん、なんかうまくいってるのは、なんかちょっとその対局なんかちょっと見てて面白いなと思
いました。その話はすごく面白いですよね。普段の仕事、むしろ仕事のと逆というか、普段の仕事の中で見てる相手の技能とか、持ってるところじゃないところのことをやったときに改めて気づく、あ、こんなことこの人できたんやみたいなんで一緒に分業できたりするっていう、それはすごく面白い話です、うん、そういうふうな場はなんかいっぱいありそうですよね。文元しかに、確かに、
あの NPO も立ち上げた、
はい、
時代表はこの3月で終わったんですけど2000年から NPO は認証を受けたのが、一昨年なんですけど、それまで2団体でして、うん、その士官権を普及したいというので、そういう時もなんかそういう場で場所会場を抑えたりだとか、その受付やったりとか、お客手伝ってくれたりとかっていうのもやったのと、あとなんか、あ、このすごいイラストが上手だ、あ、そんな才能あっていいのかね、イラストを描いてくれたりとか、でなんかそれぞれみんなその特性がうまくできるっていうのを。
なるほど、
それは本当に場がなかったっていうか、
うん、
そうですよね、その業務とは違う場があるから気にするというか、うん、出てくる面なんですよね、うん、
そっちはどうですか、
はい、仲間の大切さで自分のダメなところをはっきりと言ってくれるところ、育ててもらえてると実感するところというのが一つと、あともう一つです、もう一つ別の方で、仲間対策で患者さんとうまくコミュニケーションが取れずわたわたしていた時にスーとフォローをしてもらえたり、落ち込んでいたり腹が立つことがあると聞いてもらえたり、聞いてもらえるだけでも気分が落ち着くっていうのと、あともう一つ書いてもらって、口の健康についてですが、朝起きて口が開かなくて大好きなご飯が食べにくくてようやく気づくっていうので、
どういうこと
だ、口が開かない、どういうことなんだろう、
関節が固まってしまったと思います。
あ、そうなんですけど、
ま
あ、あるんですか、
関節が固まる、
顎関節症っていうんですか、病気で関節が動かなくなったんですよね。それ
レベラダーに食いしばりがあ
るん
ですね。
はははは、
ずっと噛んで寝て起きたら口が開かないですよね。 そのぐらいしか出てなくて、うん、それ言えば、ちゃんと見てもらっていいかと思って、後で後悔する。現象が起きてから。
それはほんまに後悔しそうですね。うん、
すぐ治るのかな。あれ、こにょこにょ、こにょこにょ。
後で聞こう。それこにゃこにゃ言わんでも。
え、なんかその仲間の大切さに戻っちゃうんですけど、だって落ち込んでたり腹が立ったりっていうのはやっぱり仕事でいっぱいあって、私聞いてもらえるだけでもなんか違います、変わりますね、
うん、
でその運動じゃないんですけど聞いてもらえる内容も私の中でまたこうリストがあってスタ
ッフの中でああなるほど、
頑張ってる感じで、うん、そう、暇、時間暇みたいな感じで終わってから、うん、でまあ町の上に行ってはこう話を聞いてもらったり逆に聞く方になってしまったりとか、なんかそうなんで、なんかあ仲間っていいなって、うん、で次の日もリフレッシュしてまた診療に臨めるというか、
うん、
なんかそういうなんか、うん、ちゃんとストレスというかためずに行けたらすごく楽なんで、なんかした、
うんうん、すごい、
はい、続けて、
あ、はい、仲間よ、あ、仲間がいてよかったっていうところで、あ、お名前いただいてます、大阪大初代の教員の西川雅代さんいただきました、ありがとうございます。仲間より知人友達の方がいい感じ、仲間未満他人以上っていうのと、ちょっとお口の健康が舌を噛んだとき、初めてのキスをするときが、くて、反応してしまったのですが、
これ読み上げられるの全然どういうリアクションされてるんです
か。仲間未満他人以上っていうのは、
仲間ってあんまりね、僕とあの天の職やからないけど、仲間外れにされるでしょ
う、うん、
仲間じゃないものは仲間外れにされる、なんとなくこう、どうしよう、だって学校同じクラスの仲間だからとか、そんな知らんがな、学校の仲間とかって言われても、職場の仲間って言われてもそうだし、仲間って言われた時には、なんかあんまりこう、なんていうかな、自分の気持ちだけじゃなくって、もっとこう、ね、違うところで縛られてるとか、それちょっと嫌やな、本当に。確かに言う時もあるやろ。でも全くの他人はね、全くの他人全然関係持たないですから、ね、してることになってしまうので、だから仲間じゃないけど知り合いで、ね、うん、一緒におれるっていうのは仲間外れにされることもないし、そういう緩やかなっていう、自分は自分でいててもいいみたいな、そっちの方がなんとなくいいかな、
うん、
確かにこう、何人かで仕事するときにぐっとこう力強くこう進むとかっていうのはみんなが仲間意識持ってやってる時だけど、それはなんかまあさ、能率とかね、はいいけれど、僕はその時にはあんまりすごい自分がすごいいいなっていう気分はあんまり、あのだいたい集団のスポーツとか苦手でしたから、常になんかあこう、あいつがこの時にバターかみたいな感じでね、見られるのがすごい嫌やったし、いやだから個人競技の方がすごい好きなところがあって、いやいや、だから性格だと思いますけど、
そうですね、
うん、確かにそうですね、仲間っていうニュアンスじゃないかもわかんないですけど、ちょっと思い出したのが、その森岡が助けに来てくれた、僕一人でやってるって噂を聞いて、はい、お茶まで出してくれたんです
。
ちょっと患者さんと話してる時に、あの森岡がコンコンとドアをノックして、その時診療室狭かったので、院長室兼そういう対話ルームだったんですけど、慣れない時でお茶をこう吹いて、なるほど、嬉しかったですね。窓口の会計とかね。お昼ご飯一緒に食べて、で昼寝して、あ、ただ時間過ぎてしもたとか言って、患者さんは経営にね、一人やったら結構潰れたかもわかんないんですけど、まあ、 そういう意味を込めて、だから仲間ではないかも。
つくのさんどうですか。
いや今の話にちょっとうるったけなんですけど、
なんかその場の仲間というか、はい、場が一緒なだけなんかも知ら
へ
ん、
う
ん、
そうですね。
いや離れていってもいいということが大事、うん、仲間だったら離れていったらあいつもう仲間じゃないとか、うんうん、そういう意味での仲間だとちょっと思ってほしい、う
ん、なるほど。
来てくれてまた、うん、まあ、自分から離れていってもいいけどまた誰かと一緒に、うん、そんなのがいいかな。
コンセプトそうなんですよ。あのスタッフが来るものを拒まず去るものを拒まず絶対徹底しようと思って、だから今は来てもらってるんでいいんですけど、なんかあれでいやもういいですって言ったらもう終わんところと、そっちで。
そういう意識とかします？なんかうっと感じる時とかありますか、スタッフとして。
そう、今回このパワーポイント作る時に私すごいこれ苦手なんですね。初めてぐらい触ったぐらいなんですけど、うん、手伝ってほしいなとかはあんま言わないんですけど、なんかみんながちょこちょこどこまでできてんのとか、なんか何かしましょうかって言っていただいたりとか声かけてくれるんですね。なんかそういうのって、まあ、仲間っていう感じかわかんないですけど、なんかなんか気にかけてもらえてるっていう、なんか気にしてもらってるなっていうのがすごいわかるですよね、さりげなく。なんかそれがなんかちょっと嬉しいなって思います。
はい、あ、じゃあこっち行きますか。
はい、
はい、仲間の大切さの方、横匿名の方ですけど、気持ち的に行き詰まった時、視野が狭くなっている時って書いてますね。で、口の健康は超えてきた時、風邪をひいた時、視野が狭くなっている時、ちょっと面白いなと思いました。うん、
はい。
あ、書いて、はい、ありがとうございます。
僕の言う仲間っていうのは友人とか全部含めて仲間っていうふうに書いたんですけども、うん、その視野が狭くなってる時っていうのは何かで悩んでて、もう周りが見えなくなってる時に、ふっと自分の前に出現するっていうか、その時にすごく安心するっていうか、なんでこんなことで悩んでたんだろう。と思える瞬間がそれかなと思って書きました。で、もう一つの口の健康を感じるときなんですけど、お口の健康っていう単語から何も出てこなくて、うん、お口の健康から全然出ないなと思って、ちょっとみんなの話聞いてるときにこう食べるっていうのが出てきたんで、うん、あ、もう食べるっていうことを考えるときにしよう。食べるっていうのを考えるってことは食べれるってことだから、口健康ってことかなと思って、超えるとき、超えてるとき、あ、最近太ってきたな、うん、食べんのやめよう、食べんのやめれるってことは、うん、口健康っていうことかなっていうのと、もう一つ風邪をひいたときはその逆ですね。食べないと、食べないと治らないから食べようっていう時に口の健康を考えるかなと思って書きました。
なるほど。ありますか。
あ、これどうしましょう、こっちとか。じゃあもう一つ、はい、じゃあ横山さん、はい、ありがとうございます。お口の健康が、あ、先ほどね、あのお子さんの話もされてましたけど、子供が食事以外のものを、噛んだりするとき、仲間の話が自分自身では、気づかないことを言ってくれたりするときっていうふうに書いて、ありがとうございます。はい、
お口の健康ということで、はい、今3歳になるんですけど、子供が、はい、友達、幼稚園とか行ってて、友達を噛んでしまったりとか、家で人形を噛んだりとか、
友達を噛むあるんですね。
あります。
そういう、はい、子供がいないんでちょっと分かんないですけど、うん、
なんでそういうことするのかなっていう時に、うん、まあ、あの自分の思い通りにならなかったり、うん、おもちゃを取られたりとか、うん、っていう時に噛むっていうふうに、うん、幼稚園の先生から言われて、うん、で、まあ、家でも噛む時はあって、家では 私の母親と父親が見てくれてるんですけど、家ではあのおもちゃを取られたりとかっていうのは大人が相手なんかないんですけど、その時でも人形を噛んだりするんですね。でそれはじゃあなんでかなと思った時に、なんか自分の気持ちがこううまく出せなかったりとかした時になんかグーッと人形を噛んだりするんです。その噛んだ人形が歯型がすごいつくんですね。で、まあ、食事って普通に食べてると、まあ、普通に日常生活で終わってしまうんですけど、噛むっていうことで歯型がつくまでこう噛めるっていうので、あ、じゃあ実際食事ができるっていうこと自体もすごいことなんだなと思ってたりしたとか。
仲間のこと
は、まあ、さっきからよく出てるんですけど、自分が、まあ、あの行き詰まったりしてる時とかにいろいろ言ってくれる人がいるっていうことは、まあ、自分のこと思ってくれてるから言ってくれてるっていうのがあるので、すごくその意見とかっていうのは大事だなと思います。
ありがとうございます。どうですか今の話。
噛むっていう、はい、歯型がつくまで噛める装置から、そんな方向なんですよね。まあ、口がただ精神的にいい問題ないかなとか、なんか、なんか、ね、ストレスが溜まって、うちの犬も結構噛むんですよね。
あ、メスの。
はい、やっぱり噛むことによって発散できるのかなって。やっぱりそういう意味で口の機能って、ストレス発散に役に立ってるのかなと思って感じで、
はい、どうぞ、はい、お越し大体
読み終わりました。歯科衛生士さんからいただきました。仲間がいて良かったと思う時っていうので、同じ気持ちや考えで仕事ができる時、喜びを分かち合える時、自分の困っている時に悩んでいるときっていうのが一つと、あとお口の健康っていうので、困っている人、患者さんの話を聞いたときや見ているとき、矯正をしてからっていうので、そちらから聞いた方がいい
です。
あ、はい。
はい。西川さんの話とか聞いて、うん、でもすごい共感できるなって、なんか仲間っていうのが、その言葉っていうのが、なかなか書けなかったんですね、
うん、
なんか無理やり書いてるような感じなんですけど、うん、なんか断片だけやなと思って、その同じ気持ちでとか、
うん、
違う時もあるじゃないですか、うん、でもみんな一緒にいて別におかしくなくてみたいな、だから仲間でって時にちょっと難しかったんですけど、でもまあ断片でもそう思ったから書いたんですけど、そういう時とあとはまあちょっと矯正とかして歯が綺麗になったりとかしたんで、やっぱり綺麗なままでいたいなっていう気持ちが芽生えたりとか、あとまあこういう職業に就くことで今まで全く考えてなかったんですけど考えるようになったみたいな感じ。
そんなもんですか。
はい、あ、はい、あと1個です。
はい、
はい、
お願いします。
鶴橋の歯科受付助手の、今津さんからいただきました。仲間がいてよかったと意識する場面ということで、仕事が終わった後熱く語りたいなと思った時、朝のスピーチや仕事について、あと職場のスタッフの誰かがいてくれる時ですかね、っていうのよかった。
私はさっきのプレゼンでもあったの朝のスピーチ、私もすっごい大好きで、何日か前から私はあこの家やなっていうのをチェック入れてて、
あ、すごい大好きっていうのがすごいですね。
まあでも嫌いだったんですけど、いつからかでもすっごい好きになって、なんかネタがあるし、どれ喋ろうかな
って考えて、なんで好きになったんですか急に。
分からなくて、多分どこかでこう変わって、多分でも好きなのはここ1年ぐらいかなって思うんですけど、なんでかって多分なんか思った時あると思うんですけど、多分忘れて かります。で、そのなんか、うん、自分のスピーチとか、なんかどう思ったんとかかなとか、ちょっとコメント聞けなかった人とかに、どうでしたかって言いたくて、で、ご飯誘ったりとかして、コメントご評価もらってる、もらい
笑ってる方いますけどね。
仕事とかで、いろんな自分の気持ちとかこう思ってることをなんかこうどんどん溜まってきたらしんどいんで、バーって発散したいなって思った時に誰かがひょいって現れるので、それにはありがたいなって思
って。管理栄養士なんですよね。それが僕とこに勤めてきたんです、はい、アシスタント。
なるほど、はいはい、
専門のところで職は就職せずに、なぜか
そうですね、
でスタッフでブログとか作った時に、うん、だから今津っていうんで、うん、今ちゃんのなんで私ここにいるのっていうタイトルなんですけど一番更新するんですよ。もう僕らのも長年だったんですけど、うん、まだでそれも綺麗にしようっていうので、僕もブログ継続できるのは嫌やから、スタッフと一緒にやろうってことだったんですけど、いや、私は残っちゃってください。
自分のブログを
俺の。
すごい。
なんか楽しみながら、一番なんか楽しんでるのがありますかね。よろしくあのスタッフの中で。
なんか、
は
い、なんで、
はい、
なんでこうスイッチというか、楽しまれたとかって、他の周りから見て、なんでやったの？
それは分かんないんですけど、でもすごいスピーチはすごい楽しみにされてるみたいで、なんか明日スピーチで前の日と か, なんか公演で今ネタを考えてますとか、なんかメールが休みの日に今さん休みの日にこうあの診療終わってみたら入ってたりとか、すごい楽しみにされてて、なんか飲みに行ったりとかしても結構スピーチの話が多いですね。こんなことを言おうと思ってるとか、この人のこういうスピーチはみたいな話をよくしてるんで、こう S 研っていうなんかスピーチ研究会を
S 研遊びに多分一回成功してからだと思う、スピーチがそれから変わったような
成功とかあるんですね、
う
ん、
成功ってどういう時ですか。結構グダグダで終わることが多くてグダグダっていうのは違うんですか。3分間できっちりまとめれない、まあ、私まだ未だにまとめれないんですけど、まあ時間が5分とかなったり、最後自分の思いがこう伝えきれずに終わるっていうことだったんですけど、今田さんも頭で言葉をこう選びながら喋ってて、出したい言葉が出なかったりするんですよね。でもそれがきっちりなんか一回伝わって、なんかみんながそこをって納得した回があったんですよ。それからなんかパッと香りが変わって、喋る時の今津さん独特なスタイルがあるんですけど、それもちょっとこう変わりつつ、緊張シーンだったんですけど、それが全面的に出すぎて伝えれなかった部分とかあったんですけど、それが変わってきて、そこからなんか「そのスピーチ私なんですけど」ってこう目を感じて「何を聞きたいですか？」とかこう
「へえ。
すごい、どれがいいですか、ね、いつも言われる、何でもできますよみたいな、
なんかそのスタッフさんの、まあ、今そのテーマがこういうテーマやったんであれなんですけど、そのスタッフさん同士の、まあ、コミュニケーションっていうのを常に意識されてる中で、やっぱりコンビカフェみたいな、まあ、もうちょっとその要は外の人とか、あと日頃の診療でなんか患者さんとの付き合い方とか、その雰囲気作りみたいなのが変わってくると思うんですけども、なんかその自分自身で例えばあのつくもさんの場合とか、本当にこういうことやってたから今患者さんとこういう関係築けてるなって思う瞬間ってありますか。その外に対して思う瞬間、自分が今こういうコミュニケーションをスタッフ間でやれてたことが出たというか、なんかこうアウトプットされたなって思う時って教えてもらいたいな。
そうですね。そうですね。いや結構でも日常会話とかで、うん、なんかちょこちょこって話 をスタッフ同士でしてることを患者さんと喋ったりとかは結構あります。はいはい、なんか受付でこういうもの買われたんですよねとかだったりとか、なんかこの前そう風邪ひいてキャンセルがあったら、じゃあ体調大丈夫ですかとか、この前紹介、孫さん紹介されたんですよねみたいな、そんななんかちょっとしたこう話からきっかけに患者さんと距離が、その患者さんが自分のお孫さんの話をされたことで私との距離が近づいたりとか、こう診療が、診療内で患者さんとの距離感を意図してはないですけど、こう近づけたみたいなのはありますかね。あ、でもわざと使ってる場合もありますかね。このネタ使おうみたいな、この患者さんとはちょっとまだ話あんまり打ち続けてないから、このスタッフを間に入れてみたいなとかはあったりしますね。
その距離感ってそのさっきの西川さんのそのがっちり組まれちゃうとなんか違うって、かけたら寂しくなっちゃうみたいな話になるじゃないですか。で患者さんともがっちりなんていうの、分かり合ってるみたいになるとしんどくなるじゃないですか、双方が。でその辺のこうキープしてるところとかってどういう風にされてるんですか？
私は結構そういうところはグッと入れないんですよね。ちょっと距離を患者さんとはもう引いてしまう方なので、それは結構グッと入らないですね。なんか、私がすごい思ってるのが、こう患者さん、まあ、歯医者来てもらって、定期検診とかで来てもらっているのっていうのは、まあ、何ヶ月かに1回だけで、あとはまあうちでのこうセルフケアだったりとかするんで、私と患者さんの関係っていうのはやることって半分半分かなっていうのはずっと思ってて、それは患者さんにも言ってるんですね。だからこっち任せでもダメだし、患者さんにも頑張ってほしいっていうことはこう言ってたりするんで、なんかそこでも距離感とかもグッとはなんかちょっとありますね。ちょっとやっぱり患者と医療者みたいな感じの感覚はまだありますね。
なんかその患者と医療者の関係を外したいって言いつつもでもキープするみたいな、その絶妙なバランスというか、ってすごい能力を問われるというか、一回それこそグッと行って失敗しないと帰れないというか、難しいやなと思って。
結構難しいと思います。僕らかも結構逃げるタイプでしんどかったらあまり無理しなくてします。で治療する時とかはあまり会話とかできないですよね。だから何かその切れ目は入れようとするんですけど、やっぱり医学的なところにもテーマを絞って話すことになっているところも、そこで歯医者を出しているわけですね。歯医者を出さないとき、それはあんまり自分自身よくわからないんですけど、結構疲れるときに非常にハードなときが治療で疲れますので、患者さんもやっぱり自分の口の健康を獲得したいに、質でざっと来られてくると、それを受け止めたいわけですよね。それをやっぱり、僕もしんどいっていうのがあって、スタッフに助けてもらったりとか。
なんかその地域交流の場としても、ちょっと役割になってるような、はい、例えばそのさっきのカフェとかの場合そうだと思うんですけど、そうなってきたら、その歯以外のね、なんで俺に聞くねそんなことっていう相談を患者さんが例えばすることってあるのかなと思って、なんかそうされた時ってどう一線引くのかとかっていうようなことがお寺みたいな状態になってくるんだ。例えば歯医者が、何でも聞いてしまうみたいなことぐらいまで行った時にどうなんねやろうとかすごい思ってしまったんですよ。いやいや、それがやっぱりなんか開いていけば向こうも開いてくるというか、まあ地域その患者さん側も開いてくるときにどこまでこうね、それこそ要は患者さんと医者っていう関係じゃないところをお互いがその意識したときに生まれるなんか逆にしんどさって絶対出てくると思うんで、
まあ、結構地域っていう厳しさっていうのがあるのはあって、周りから見られて心身に向かい合わないっていうのは解決するよね。そうね、ここ大事したよ、人だって今まで来てもらって支えてくれた患者さんとか来院者の人、本当にスタッフが集まって、コンビニがついてカフェの場所、これカフェよく考えたら このスキルこんな感じでやりたいなと思った、その去年の実行アーツの市川さんで初めて参加して、こういう形式って本当に決まらずにいいなと思った、うん、それが我々のその医療機器の中でもできたらいいなと思ったんです。NPO で立ち上げた時の健康教育だとかグループワークだとかそういう手法をまかないろいろやったんですけど、なんかでも堅苦しいな、まあ、すごく居心地が良かったので、それを見に行ったらいい、うん、ありがとうございます。
それは嬉しいですし時間もそろそろ、
うん、そうですね、うん、はい、すごい、医療患者と医療者っていう立場の1対1から次スタッフワークってちょっと広げた感じ、俯瞰してで、またそこから地域っていうのですごいこう2つの目、もしくはそれ以上の目を持とうとしている活動がすごい、美術というかアートにも関係あるというか、やっぱりお話ずっとデザインやらせてもらってる時から聞いていて、重なるところってすごいいっぱいあるなって思いながら聞かせてもらっていて、改めて面白い活動をご紹介させてもらったかなと思います。ありがとうございました。
はい。
それでは、
はい、こんな感じで。
長丁場でございましたが、
はい。
次もいたいところで、
はい。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。